どうもガラです。
磯でーす。
ということで、まあまあ、更新とかはもう不可能ですよね。
そうでしたね。
まあ純粋に考えて、この番組を撮って更新するために週3時間ぐらい使っていたとして、何か今やってることを何も減らさないまま新しい副業を始めた時に週3時間で済むかっていう問題ですから。うん、当然済まないとなったら、プラマイで言ったらマイナスになるわけですからね。
そうですね。
そう考えたらまあ更新できなくて当然なので、もうこれはやむないということだと思うんですが、まあ、申し訳ありません。
はい、申し訳ありませんでした。
という状況の中、まあまあ、定期更新再開は未定ながらも、今回、今週ついに6年新連載が6つ出揃ったので、これを機会に新連載を、まあ、今のうちに感想でも語れたらなと思って録音することにいたしました。
そうですね。いやー、本当ですよ。空前絶後の6連単ですからね。
まあまあ、個人的にはどれも、6つの中ではかなりこう、個性的というか、一つ一つちゃんと差が出てる感じはあるんですよね。
そうだね。被ってはいないね。
なのでまあ、それぞれ印象には残っています。こう、いきなり言ってしまうと、僕は、ゴンダイラ先生のフォローが意外とつかみどころがなくて戸惑ってはいるんですが。
おお、まあ確かにね。いや、でもずっと可愛い路線は続けてるんじゃないですか。
そうなんですが、ちょっとつかみどころが難しいなと思っていたんですが、この6連の中だとこのまったり感は意外と個性として見れるような気がしますよ。
そうだね。
といった比較で言ったらそれぞれでちょっと際立ってるものがある感じの6連を頭から、まあ単純に順番に見ていこうと思います。
はい。
それぞれ話数で言えば、最初の僕は勉強ができないが、第7話で今週始まったロボレーザービームが第1話ということで、まあ話数に開きはありますが、その辺は気にせずに、もう現在までに掲載が終わっている分の内容をもとに何か感想を語っていけたらなと思っております。
はい。
ということで、僕たちは勉強ができない。まず最初の連載1作目が僕たちは勉強ができないでした。で、こちら、作者の方、筒井大志先生、ネットで調べて出てきたところでは2008年ぐらいから他誌で、漫画の連載を経験したりとかしまして、その後ジャンプ系に移ったりとかで、最近で言えばジャンププラスでニセ恋のスピンオフの、まあ小説ノベライズのコミカライズですね。スピンオフ小説を漫画化したマジカルパティシエ小崎ちゃんをジャンププラスで連載で、それの出張版が本誌に掲載されたりもして、そのマジカルパティシエが終了した後に本誌で今回僕たちは勉強はできないのを連載開始となりました。ということで、ミスさん的には何か論点決まってますか？
もうとりあえず俺が言いたいこととしては、まあ、ウルカちゃんが可愛い素晴らしいっていう話と、
はい、
それゆえに文系と理系がダメになってるけど大丈夫なんかっていう
。まあそうですね。
軸はどこに行ってるんだ、大丈夫かっていう話がしたい。
まあそうですね。なるほど。まあ一応流れとして振り返れば、第1話でヒロイン2人が出てきて、まあそれぞれのキャラを出し、で2話の段階でそれぞれの目指す動機が分かり、3話で、主人公と仲良くなり家に招き、4話で新キャラ、第3ヒロイン登場、それ第5話でフミノちゃんとチャライ先輩の話、6話でリズちゃんと小論文、7話で今回のウルカちゃんプールの話という形で、最初の頃はまあなんかお色気はないけど手堅い印象だったんですよね。
そうだね。ダブルヒロインそれぞれまあ別個性を出しちゃんと出してるっていう感じでしたね。
あと勉強中に肩と肩が触れ合ってみたいな、この距離感やべえみたいな、そういったそのシチュエーションにちなんだ美味しい要素をきちんと読者に届けようとしてくれる感じが、僕は、まあ、好印象ではあります。基本をちゃんと抑えてる感じがありました。
そうですね。
で、まあヒロインで言えば僕はちょっと綾野ちゃんの毒舌が胸に刺さるんでちょっとリズちゃん推しではありましたが、開始時点では、うん、ミスさんは最初どちらがいいとかありましたか？
僕はまあ自分が理系であることからも含めて、やっぱ理系のね、リズちゃん推しでしたからね。
ああ。
まあ、リズちゃん。ビジュアル的にも可愛いっすよ。
確かにビジュアル的に、ちょっと綾野ちゃんよりもリズちゃんの方があざとい感はありますよね。
そうそうそう。まあ、あとやっぱちょっと膨れてる感とか怒ってる感あるじゃないですか。あのツンツン感が良かったですね。
確かに表情に落差があって、普段クールだけど、ここぞというところで出れる、照れるっていうところの、そこのギャップ感はすごくオーソドックスにいいものがあった気がします。その点で言えば、この、綾野ちゃんに関してじゃない、ふみの チに関して言えば、普段は優しいのに、ここぞというところで、トゲを刺してくる。逆ギャップキャラですからね。普段優しいんだけど、ここぞというところで、あなたみたいななんとかなっていう、突然毒舌を放り込んでくるという逆ギャップキャラなので、そこはちょっと上級者向けだったかもしれませんね。
うん、
で、二人が、それぞれ得意分野と違った分野を目指すというところに関して何かドラマがあるのかなと思ったら、2話で結構あっさり出てきて、まあ、納得はできるけれども、これを深掘りしていくのかな、などといろいろ想像を巡らせているところに第4話で、ウルカちゃんショックがありましたね。
ウルカちゃんショックがありましたね。いやー、すごかったですよ。ヒロインたち、ダブルヒロインをごぼう抜きしてきましたからね、俺の中でっていう。
二人しかいないんですが。いや、まあ、確かに、その、いや、っていうか唯一恋愛に意識的なキャラですからね。
そうなんだよね。他の二人がまだ恋愛のレの字もまだ達成してか、恋愛のレの字も出てきてないのにっていうね。
そうなんですよね。だからもう一人だけもはや、ヒーローアカデミアで言えば画風が違うレベルですからね。
うん、
この子だけ漫画のジャンルが違う。一人だけ恋愛ものやってるっていう。まあそれで一人だけこう、キョドったりとか、慌てたりとか、まあまあ可愛らしい動作をしてますからね。
いや、ほんとですね。なんでしょうね、その、ね、カラオケにして、わーってやってるけど、リズちゃんがね、勉強してるって、二人っきりで勉強してるって言ったら、ザバーンって自分起きたりとかね。
はいはいはい。
めちゃめちゃ可愛いじゃないですかっていう。
いや、まあ本当に先週息切らしてやってくるとか、良かったですからね。それに対して周り、リズちゃんや、その、フミノツさんが、全く何の意識もしないですからね。
そうなんだよね。嫉妬とか、もう全然ないからね。
ウルカちゃんがぐいぐい行くことに対して、ちょっとポツン寂しいな、でなんですけど。あと、ああ、だったら私もみたいな、あれいいな、とか、何かしらリアクションをしてくれれば、引っかき回すという役目を果たしてることになると思うんですけど。うん、今、ただひたすら一人だけ恋愛能ですからね。
そうなんだよね。だから、そこだけですごい、こう、うん。どんどん差が広がってる気がするんだよね。ウルカちゃんがどんどん可愛くなっていくっつって言って。
確かに今週、まあ、ウルカちゃん回だから特にではありますけど。
いや、でも今週ってさ、まあ、ウルカちゃん回だけどさ。
はい。
うん。そうだよな。すごい、可愛いよな。オチにね、自分の水着を送るんだぜっていう。
まあ、この辺、多少セリフ周りに関して、無茶、無理が多少ありますが、うん、お礼の品を渡して、ちゃんと使えよっていう、いくら筆箱を渡したからって、ちゃんと使えよっていうセリフは不自然は不自然ではあるんですが、まあ、そのネタとして、その不自然さを押しただけのことはある破壊力のあるネタではありましたよ。
いや、そうだね。まあでもね、かといって別に、ウルカちゃん自体は、返して邪魔になってるとかでもなくてね、実際この、リズちゃんとはね、フミノちゃん、
はい、
この二人を、のキャラを立てる意味でも本当によく動いてくれてるしね。
まあ確かに今回、天才を引き立てるっていう形で描かれはしましたね、ちゃんと。
だからその辺でも、すごいいいキャラなんだけど、ただその分、めちゃめちゃ、みんなが積極的じゃん、ウルカちゃんが動いてるんで。一人だけどんどん魅力的になっていくっていう。
まあそうなんですよね。そうなんですよね。確かにウルカちゃんの漫画ではあるんですよね。
うん、
先週もあまり小論文の印象というより本当に駆けつけてきたウルカちゃん可愛いの印象の方が一番強かったかもしれませんからね。
そうなんだよね。いやーだから、なんだろう、今俺は正直この勉強ができないすげー楽しく読んでるんだけど、ただ同時にこれでいいのかっていう。あれはあるんだよね。ダブルヒロインがって言って。
確かに、ダブルヒロインの天才ぶりがお話にそれを絡んでるかというと、
うん、
そんなでもないですね。
そうなんだよね。いやー、だから、どうするとすごいなんかでも、まあ、ウルカちゃん可愛いんで全然見れてますけどっていうね。いう感じなんですよね。
まあ、恋愛、ラブコメ、1話完結、キャラクターが何か問題を抱えたりとかトラブル発生して、主人公が頑張って解決っていうフォーマットですよね。ちなみに、ふみのさんの、先輩告白会は、どうでしたか？
そうだね。いや、もうちょっとね、主人公にね、頑張ってほしいなって思ったんだけどね。ちょっと弱かったなっていうね。
一応、主人公がその先輩に対して、その、受験終わるまで待ってくれって、ちょっと小突き合い、小突かれて血を流しながら行った結果、もうあんな女構わねえよ。っていう感じで、 ふみのちゃんがキュンっていう感じで、一応主人公を好きになるファーストステップなのかなっていう感じはあったんですけどね。
うん。そうなんだよね。まあ、できればでも、看護師くらいまでしてほしい雰囲気だったんだけどね。
まあ、確かにそこまで行ってもよかったんですけどね。うん、気持ちに気づかない感じ。
そうそう。もっと劇的に主人公頑張ったり、なんか展開があったりして、
はいはい、
で、看護師してくれて、このね、恋愛の領域に、ウルカちゃんの領域に入ってきたのみたいな。そういう展開が見たかったんですよね。
まあ、そうなんですよね。なので、やっぱりラブコメとしてドラマを分かりやすく回すには前も何かの時に言った僕の想像する一番分かりやすいパターン王道パターンは二つあって一つは何かお互いに付き合ってるというか好きな人がいるけれどお互いに決して結ばれてはならない結ばれることのできない何か障害があるというロミオとジュリエット的な展開周りが認めてくれない隠さなきゃいけないということで好きな人とその障害を乗り越えるっていうお話かもしくは好きでもない人と恋人のような関係をさせられる。一緒の家で暮らすとか、同じ、なんか放課後一緒に過ごすことになるとか、そういった強制的な恋人展開、恋人のふりをすることになるとか、そういったロミジュリ展開とその強制恋人展開が王道だっていう話を前回して、今回のは明らかにその二つの分類に無理にでも当てはめるなら後者なんですよね。強制的に恋人のような行動をさせられる、関係性を強制されるっていうシチュエーションものなんですよ。でこの二人の間、この人たちの間には別に恋愛の障害はないんですよ、今のところ。
そうだね。
だったら、やっぱり、強制された時に面白くなる何らかのミスマッチ感が欲しいところではあるんですよね。ニセ恋で言えば、こう、お互いに一応、楽と千棘は嫌い合ってる状態から始まるわけじゃないですか。嫌い合ってるけど、強制的に、その、恋人のふりしなきゃいけないっていう状態でニセ恋っていう。今回で言えば別に嫌い合っているわけでも何かしらお互いの間に強烈なギャップがあるわけでもなく仲いいんですよね
仲いいね
仲が良くて強制的に恋人のような一つ屋根の下で勉強をしてあったりとかして仲いいんですよねというひたすら仲が良くてで障害となるキャラもいなくてってなってくるとドラマとしてはすごく回しづらい展開だとは思うんですよ。ウルカちゃんも決して障害にはならないですね。
いやー、まあでもだからこそ俺は、まあ、無理やりやっぱ障害にするんだったら、まあ3人すげえ仲いいしっていうね。
はい。
まあここはやっぱりでも本当に、全員が恋愛の気持ちを持って、だけど先生と生徒だしみたいな展開で、そういうの出していけばいいんじゃないかなと思ってるんだよね。
いや、先生と生徒って言っても同級生ですからね。
まあそうなんだけどね。まああくまでその、それに当てはめるならっていう感じなんだけど。
なので、やっぱり、障害がない上に、個性的にも反目する、反発するところがないっていうのが、すごく難しいところだと思うので、結果的にやっぱり、ダブルヒロインは、動かしづらいことになってるのかもしれないですね。
そうだね。まあでもいいんじゃないこのままウルカちゃんメインの話で言ってもいいんじゃないですかね。
まあ、ウルカちゃんに関しては、単に勇気がないだけではあるんですけどね、恋愛に。回せないのは告白できないっていうのは
そうだね
勇気がない限らなく思っているまあ確かにウルカちゃんメインで回しますかねやっぱり嫉妬してほしいとは言いませんけどいややっぱり嫉妬してほしいんですかね嫉妬はしてほしい気もしますね、
うん、いやでもそうでしょうね、
はい、
う正直だってねフミノッチとリズちゃんファンもさの人たちはさもっといろんな表情が見たいわけじゃないですか
はいはいはい
だったらやっぱり嫉妬してほしいと思うんですよね。
そうですね。嫉妬してほしいと思うし、あと、やっぱり、邪魔してほしいですよね。どちらかというと、ウルカちゃんがお邪魔キャラになってほしいですよね。
はいはいはい、そうだね。
主人公と、フミノちゃんとかリズちゃんが、いい感じの雰囲気になった時に、間にドーンって割り込んでいく感じの、不憫キャラ。とかになったらみんな愛せる気もするんで、そのためにはやっぱり、それぞれが恋愛的な感情をもっと表に出さないと、そういった邪魔するっていうスタンスまでは至れないですからね。
うん。
そういった意味で、まあ関係性を発展させていく、その仲の良さがどんどんより深まっていくような、そういう時間のかけ方で、そういう方向に徐々に行ってくれたらいいような気がしますよ。
そうですね。
僕も確かにまあ、一番好印象なのはウルカちゃんですけど、僕はまだリズちゃんを押していきます。
はい。
そして、次に始まったのが、木村祐二先生によるアンダーナインティーンでした。木村祐二先生は、エレクトリックをジャンプネクスト2012年オータムに掲載してデビュー。その後、2013年のネクストオータムにも、ベイビーブーを掲載。そして本誌には、2014年です。もう3年前。2014年の17号に、ピーチプラックというなんか、桃太郎的ななんかのやつを掲載しました。
あずき洗いが、刀を研ぐやつね。
そうですね。あずき刀が刀を研いで切れやすくするという、そういうやつでしたね。勢いで押し切るような漫画でした。
うん。
そして、同じ年、2014年の50号にガーデンという作品を掲載しました。こちらはあまりちょっと思い出せないです。
俺も思い出せないです。
そして、本誌、今回、アンダーナインティーンによって連載デビューとなりました。で、まあ、こちら。こちらに関しては、まあ、話数で区切る必要もあんまりない気はしますね。
そうだね。
とりあえず1話でも衝撃的でした。
うん。
何も起きない。
本当だよって。何も起きなかったからね。
あらすじとしては、大人党というのが政権を取って体罰が許されている学校でヒロインが転校することになった。終わり。
終わり。
っていう。何も起きなかったですからね。
そうだね。世界観説明もよくわかんない状態で終わってしまったからね。
あれ、大人の間の力、実は、今週まで読んでもなおわからないんですけど、大人の間の力関係っていうのがよくわかんないですよね。
わからないね。
うん、この、担任の谷先生が窓ガラスとか平気で割ったりしてるのが、それは、大人の間で咎められることじゃないのかっていうのがずっと気にはなるんですよね。
俺もだって。
子供がそれを否定できないっていうのはまあそういう社会なのかなとは思うんですけど、大人同士の間で、お前それは、いいだろ悪いだろっていう。校舎壊すっていうのは怒られないのかなって思ったりとかするんですけどね、
うん、
あとなんか道行くおじさんが子供に当たり散らしたりとかするのもあのおじさん多分他の大人からは白い目で見られてるんじゃってちょっと思うんですよね
思うよね
大人様に対してなんだその目はって言ってるのは他の大人からしたらまああの人こそこそひそひそって言われてそうな気がするんですよね、
うん、
とかその辺が違うんであれば違うって描いてほしかったりもするんですがそれがわからないままずっと続いてるのでなかなか大人になったらどうなるのか分かんない状態のままなのが、まあ一話からの疑問ではあります。
そうですね。まあまあ、そして
そして2話はなんと、ヒロインと一緒に主人公が逃亡しようとすると、屋上で追いつかれて、ヒロインがやっぱり転校してしまう、終わりって、
うん、
実は飛ばすことも可能な2話でしたね。
そしてい
やもう3話ではきちんと能力を使いましたからね。
うん。
能力を使って助けようとしたら、学級委員的なメガネさんに殴られて助けられなかった。終わりっていう。
なんでやねんって。超突っ込んだけどね。
いやまあ僕はあそこは助けられなくて終わるのかなとは思ってはいたんで、うん、まあそう来るだろうなって感じではありましたよ。
なんでお前が横やり出ねんって思ったから俺。
まあまあ誰かが止めるんだろうなと思ってはいました。ただその止めたことに対する反発とか納得とかそういう展開があるんだろうなとは思っていましたよ。
うん、
で、4話が何でしたっけ？
ガレージキットの説明じゃないですか。
ガレージキットの説明で終わったんでしたっけ？
終わったね。大人党を倒そうって言って。
大人党を倒そうって言って終わったんですね。うん、そうですね、なんか。国家転覆しないと、明かりは手に入らない、取り戻せない、っていう話になって終わったんでしたね。
そうですね。
そして、第5話が、大人党政権誕生の秘密が明かされるという。
まさか、こんなくだらない理由で。
オリンピック選手が、不謹慎なツイートをインスタをしたから、みたいなところからの、なんと大人党は、その当時の大人たち全員の支持を受けた結果、当選したんだ。こんなの許せないよな、っていう。あれ、ごく真っ当な選挙だったってことですよね、要するに。
そうなるね、っていう。ただ、そんなことでっていう。
いや、絶対裏ではなんかあるんですって。
まあ、そうだろうけどね。
という、そして。
最近の若者はって言うけど、金メダル取っとるんやでっていう。
まあ。
しかも、あれだろ、陸上だろっていう。
すごいですよね。
こんな、超英雄じゃんっていう。 それが、これくらい許してやれよっていう。
むしろ、教育的には、それだけのメダリストを生み出した教育を誇ってもいいと思うんですけどね。
うん。
いやまあ、そして、鈴木くんが捕まり、今週は鈴木くんを助けた。という話でしたね。
そうですね。いやー、なんでしょう。もう、すごい、何週か待って、すごい面白くなってきましたね。
確かに僕も、ちょっと真っ先に読んでる節がありますね。
うん、先がすごい気になるんだよね。
今週どうなってるんだろうってちょっと思っちゃうんですよね。うん、実際でもこの作品、テイスト的にもこの政治集のある感じですとか、何か、ネットで好かれそうな右翼的左翼的なそういった思想を露骨に出してくる部分ですとか、多少炎上するっていうそういう楽しみ方も想定の範囲内のような気がするんですけどね。
はいはい、そうだね。
なんか仕掛けのうちだという気はするんで、そこを楽しんでも、まあいいんじゃないかなと思っているところではあるんですが、うん、まあ、まあ、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。なんかこう、最初の、なんかだんだんこう、真面目に見なくなっていってしまった感が僕の中にありまして。
はい。
もうほんと次何が起こるか、谷先生がどこまで初期から彼が変わっていくのかとか。
谷先生、今、1話とか見返すとびっくりしますからね。
びっくりするよね。すごい常識人に見えるっていう。
いい先生っていう。谷先生、過去回想でも、主人公が長袖を無理やり着てたら、見逃してくれますからね。
そうだね。ところが今はもうなんか大人党のあれに密に飲まれすぎてしまったのか、短いけど時間的に。
はい。
もうひどいことになってるからね。もう、俺今週とかすごい笑ったよ。何この生徒指導室って。扉に近づいてるってなんだよって。
それは吹けばいいと思うんですけどね。
バリカン鉄パイプ次第、谷の私物で溢れたそこはって。バールのようなもんとか持ってるしさ、これもはや生徒指導室じゃねえじゃんっていう。
いやでもここまで来たら確かに止めなきゃとは思いますよ。
うん。
今までそんな影が一切なかったのがびっくりですけどね。
そうそうそう。いやいやいや、もう異常者でしょこれはって。教室だって窓枠とかって、板張ってあるしねっていう。
はいはいはい。
いや、これは1話では想像できなかったサイセンスの一面がね、もう俺は面白くてしょうがないんで。
というか世界観に関してもこれまでだと単に髪の毛を伸ばしてたら無理やり切られる社会っていう、で先生がやめなさい、もうやめなさいって言ってるのに無理やり口答えしたりとか、そういうちょっと現代社会においてもちょっとそれはひどいんだっていうぐらいのことをしたら体罰もされるという感じ。まあ正直現代現実とそんな大差ない感じに描かれたじゃないですか。
そうだね。
ちょっと過剰、ちょっとデフォルメ入ってるかなぐらいで、実際の行われてる指導内容については現代社会とほとんど変わんないっていう感じだったのが、今回こんな、もう足腰立てなくなるような拷問、マジモンの拷問がされていたとなったら、ちょっと現代社会から一気に飛躍があることが分かりましたから。
そうだね。
これは倒さなきゃいけない気がしてきましたよ。
いや、ほんとだね。いや、その辺の変貌はやっぱちょっと面白かったですね。セリフ回しとかもなんかだんだん好きになってきたんだよねっていう。
はいはい。
そんなにいろいろあるのに、バットでわざわざバットで殴ったのかって言って男が消えるじゃないですかって。
はいはい。
この辺とかもそれでいいのかって思いつ
つ。いや、僕はここはちゃんと理解しましたよ。
うん。いくつはわかるんだけど、そこが一番の切れどこだったんだかっていうところがちょっと俺の中ではびっくりだったんだよね。
ここはあえて選んだっていう認識ではなく、そこにもう気にしてないっていうその、なんか無神経さというか、その感じが嫌だったんじゃないかなと思いますけど
ね。はいはいはい。まあ確かにね、しかもね、バットを体罰棒っていうくらいだからねっていう。
そうなんですよ。
この言語センス好きだよ、俺。
その配慮のない感じ、何も気にしてない感じ、そういう軽んじてる感じのトータルでの現れが、バットを選んでるという、そこに現れてるんだと、そういう認識でしたから、僕は別に、これはある種の象徴としてきちんと受け取りましたよ。
はいはいはい。なるほどね。いやはや。まあ実際ね、本当に、まさかのね、この糸を作って、鍵を作るとかね。
はいはいはい、
もう本当なんでもありだな感が能力になってきてるっていうところもね。
鍵はまず鍵の型を知ることから始めないといけない気はしたんですけどね。
うん、そうそうそう。おいおい、それでいいのかっていうね。その鍵の形みたいなね。
こん んな見たことないですよね。
ないよっていう。ところもそうだし、そのさ、怒った後にね、お、つい、なんか、どうなるんだっつって言って、なんかすごい、あのね、糸だったらやっぱジョリーンのスタンドが初めてできたみたいにさ。
はいはいはい。
なんか、お、ついになんかこの糸が真の姿を見せるのかって思ったら、ただグローブになるだけっていうね。
はいはい。
もうちょっと頑張れよみたいなね。
まあ、グローブどころか、テーピングですからね。
そうだね、テーピングだね。この辺の、そこもうちょっとかっこよくしようよ感の微妙なダサさっていうね。
デザインは、まあ、このシンプルさがかっこいいってことですよ。
なんかこの辺のセンスはなんか俺はなんか逆に本当もう一瞬回って好きになってる感じなんですよ。
まあ、個性がありますよね。
あるね。
うん。まあ、全体今週もバカにするなって殴ってるシーンとか、意外とこの構図好きですね、僕は。
その前のギャーって谷先生が出てるところがもう結構ちょっとコミカルでいいしねっていう。
いや、なので結構、この絵面は印象に残りますし、ストーリーは正直、難しいですが。
うん。
把握するのか。でも、絵面は印象に残るし、確かにそのなんか全体に漂うテイストは味わい深いんですよね。
うん。
なので、うん、やっぱりそこが漫画としての愛嬌なんだと思いますけど。愛嬌だし、ポテンシャルなんだと思いますよ。
うん。いやなんか、ほんとだから、ちょっと勢いがほんと出てきてるんでね。ちょっとこの勢いを大事にしてほしいなって思うんですよね。
あとはテンポをどんどん上げていけば、というか、このストーリーと展開をもっと早いテンポでやったら、極端な話、ボボボボボボボ的なじゃないですけど、そういうなんか不条理な世界観と勢いで押し切った面白さみたいなものが出そうな気がするんですけどね。
いや、出ると正直この6話くらいまでを、本当2話3話くらいで収めれば、もっと面白くなったと思うんだよねって。
とんでもな世界観も含めて、普通に笑い飛ばせる感じ、笑い飛ばせる感じの愛嬌がこの漫画にはある気がしますからね。
うん、あると思う。
個人的には。なのでまあ、うん、何か、もっと読みたくなる漫画ではあります。
いや、なんで本当この後どうなるかっていうね。
はいはいはい。
いうのも期待してますよっていう。
いや、いい回転、いいサイクルに乗ってくれることを期待しております。
はい。
本当この漫画は読んでる人に突っ込まれること前提だと思うんで、
うん、
ガンガン突っ込んでいいと思うんですけどね。
それ
おかしくねっていうの。
うん、まあ、下げた炎上上等感はあるしねっていう、う
ん。そこも込みでの話題性をね、まあそれはまあまあそれが果たしてアンケートにつながるか売り上げにつながるか人気につながるかっていうのは多分わかんないというかまあ未知数まだやったことないというか開いたことない畑のような気がするんですよね。
そうだね。
だからまあ、試しにとは言いませんが、そういう楽しみ方をされて、もしかしたら大人気になるかもしれませんからね。
うん。
まあ、わかりませんが、実験作の部類に含まれそうな気はしますよ、そりゃ。でもまあ、今後の成り行きが、展開が楽しみです。
はい。
そして、次に始まったのが、12号より、ゴンダイラ筆井先生によるポロの留学記が始まりました。こちら、ゴンダイラ先生は、2011年にジャンプトレジャー新人漫画賞を受賞。こちらはウェブに掲載。その後、ジャンプネクスト2011サマーに、チャコの脱獄論を掲載。ネクスト2012年に、機械仕掛けの神父様。で、本誌は2013年12号に、コックリアーイというコックリさんの漫画が掲載されました。
うんうん、
そして、最も印象的なのは、第10回ジャンプ近未来杯のエントリー作品、幻獣医トテクが、2015年39号に掲載され、グランプリを受賞となりました。そして今週、そして今作で連載デビューとなっております。ということで、まあ、ゴールドフューチャーカップの作品、そのまま連載しない人は、やや珍しめな感じではありますよね。
そうだね。
内容的にまるで別物になってしまうっていうことはありますが、ハングリージョーカーとか。
そうだね。まあ、完全に別物だったからね。
内容的には別物でしたが、でも一応同じ作品を発展させてくるっていう形で変えてくるっていう感じで来る中、今回幻獣医トテクからこのポロに関してはまあガラッと違う作品になってましたね。
そうだね。
でポロに関して内容としてはポロが留学してきました。人間の友達できて、なんか悪魔的なのに襲われるけど助けてあげます。1話。そして2話がなんか風紀委員的な人と仲良くなる話。
そうですね。
3話が、押しかけ女房のお話。うん、そ そして4話がコンビニ、5話が友達のうちに居候となりました。ということで、まあ本当にポロ、まあミスさんの言う通りポロ可愛い漫画なんだとは思います。
うん。そうね、リアクションも含めて、やっぱそのポロがなんかキョロキョロしたりとかね、リアクション取ったりっていう、なんか可哀想を見る漫画なんだろうなっていう印象ですね。
あと展開的にも、もうポロくんがひどい目に遭うけれど、持ち前の人の良さを、人の良さとこの強さを発揮して、みんながそれに胸打たれて解決っていうのは徹底してますからね。
そうだね。いやはや、まあでもなかなかね、僕は結構この中で言ったルイカちゃんがかなりヒロイン
はい、
はかなり好きな方なんで、やっぱ登場シーンからやっぱりいい感じでね、恋をし、ね、恋をしないとダメぞって言われたけど、ルイカちゃんの方がここで恋を知っちゃうっていうね。
はいはいはい。
展開の登場も良かったですし、特に最新話とかでもね、やっぱりこの弁当を作ってきてくれて、はい、ターンと食えって言って、で、対してゆうたくんに対してもね、うまいって言ったりして、とかに対して、ね、俺の分も作ってきてくれよっていうことで、ふん、誰が作るか一個だけだぞって、ちょっと優しいところを見せるっていうね。こういうところも結構俺は評価高いんでね。ルイカちゃんは可愛いから、なかなか、ね、このまま、キャラクターの関係性が深まっていけば、良くなっていくんじゃないかなっていう気はすごいしてるんですよね。
なるほど。まあ、ルイカちゃん、ルイカちゃん万能キャラで料理もできるし、コンビニのレジ打ちも何もかも完璧じゃないですか。
うん。
何か、カルチャーギャップものとしては、独特な立ち位置ですよね。
そうなんだよね。ポロ君より、一回人間界を知らはずなのに、最も順応してるっていうね。
そうなんですよね。まあ、目指すはハチ君的なポジションですかね。
そうだね。
スプリングウェポンにおける。
うん。
ポロ君を気遣ってくれる万能キャラ。でも現状、ポロ君万能ですからね。
そうだね。やっぱ、ゼロイチ君ほど抜けてないからね。
すっげえダメなやつをすっげえできるやつがフォローして面白いみたいな感じでもないですからね。
でもね、やっぱりなんかね、4話、俺は結構あんまり、この神様界、
はい、
コンビニ神様界合わなかったんだけども、神様が全くこう、罰を受けないっていうところでね。
ああ、まあ確かに。
うん。ちょっと合わなかったんだけど、でも、本来、あれを見てて、この漫画の目指していくのって、やっぱりこのポロ君をいかにいじめるかっていう。リアクションを取らせるために本当にやらせ、いろいろね。ポロ君に対して困難なシチュエーションが生まれていくっていう、そういうところを目指してるのかなと思ったんですよね。
ああ、なるほど。うん、まあ、本来それを、なんか、魔物側のちょっかい、異世界側のちょっかいよりも人間界側のトラブルで困ってもいい気はするんですよね。
そうだね。だからまあ今はなんかその辺を、まあ試行錯誤中なのかなとも思いつつっていうね。
まあ。なかなか僕の中で本当につかみどころを測りかねてる状態の漫画ではあるので。
そうだね。うん、さっき僕もね、その4話の方向性が本来目指してるところなのかなって分析はしつつも、でも、それ俺ちょっと合わなかったしねっていう。なんで難しいところなんだなと思いつつね。むしろそれ以下は下げたルイカちゃんとかと、ラブコメチックにドタバタ、はい、ユータ君も含めてドタバタやってた方が俺は好きなんだけどもねっていう。
日常によると見せかけて、お話回してるキャラは大体ファンタジーキャラなんですよね。
うん。
で、ファンタジーキャラが日常のことに取り組む。確かにコンビニのレジ打ちとか取り組んではいるんですが、起こる問題も全て異世界絡みだったりするんですよね。
うんうんうん。
で、取り組む難しい。レジ打ちに困難を感じてそれを達成する話でもないですね、うん、なのでその点で言えばやっぱり日常の出来事を描くというよりも最強キャラを描きたいような感じがするんですけどね。
はいはいはいはい。
こう中二的な超最強のキャラが学園生活を送っててその最強っぷりがいいだろうっていう中二的な楽しさ、中二心をくすぐる形になったらいいのかなと思ったりもするんですけどね。
ああ、あのラノベ系統か。
ナノ系統ですけど。だからそういう意味で言ったら日常生活の中でのちょっとした会話とかやりとりとかそういうのの中にこいつらとんでもねえな感が織り込まれていったらその辺くすぐられるような気もするんですよ。
はいはいはい。なるほどね。
コロ先生とかそれに近かったですけどね。
うんうんうん。
放課後はちょっとハリウッドに映画を見にみたいな。あの辺のとんでも感。その夢のある感じ。
うん、
最強感で中二心をくすぐるっていう。あの感じとか出せたら面白そうな気がするんですけどね。
そうだね。そのためにはもうポロ君がもっとなんか、そのことを自覚して頑張んなきゃいけないんだけどねってい
う。ポロ君は普通に生活しようとしてますからね。
うん。
なのでまあ、本当何かうっかりなんでしょうね。うっかり空母を持ってきたみたいな理由がわかりませんか。何か最強感が出る感じの展開をもっと見たいような気がします。
そうだね。やっぱ、ポロパンチで時空穴開けた時とか、一番良かったからね。
そうなんですよね。やっぱあそこの規模感、ちゃんと街、書き込まれた街がとんでもないことになるっていう日常的な話をやってるのに、その天変地異的なことが起こるっていうギャップ感はちょっと胸枠がありましたからね。
うん。あの流れをだから結構毎回付け加えてくれるとさらに楽しめそうだよね。
そうなんですよね。なのでなんか、主人公が出来損ない落ちこぼれで人間と協力することによって強くなるとかでは全くないですから。うん。やっぱりその最強いじり。っていうあたりを期待します。
はい。
そして、次の作品が、田村隆平先生による、腹ペコのマリーとなっております。腹ペコのマリー。田村先生は、ベルズバブを連載していた。これも近未来杯の受賞作品でしたね。
そうだね。
ということで、近未来杯の先輩にあたるベルズバブで、長期連載、アニメ化を成し遂げた田村先生による新連載、腹ペコのマリー。内容としては1話で、同志の家の息子が隣の教会の娘に恋をして告白したと思った瞬間雷に打たれて女になっちゃうっていう話でしたね。
そうですね。
そして第2話はお腹が空いたら男に戻っちゃう、でも中身は女。そして第3話は、何か家に帰れない、偉い人が来るって言われたけど来ないってだけの話でしたっけ。
いやーでも本当に田村先生、漫画上手いよねっていう。
まあ読みやすさは別格ですね。雰囲気出すというか。
そうそう。で、やっぱ独特のテンポが、ね、ギャグ的にも気持ちいいですし。
はい。
一話の雷に打たれて、って言ってるのが大爆笑でしたねっていう。
タイミングっていう。あそこのツッコミは僕も大好きですよ。
ヒロインが急にね、呪文唱え出す電波になるとことかもいいですし。最新話で言ったらね、この、私が呪いを解いてやろうって言ったところでね、なんか俺透けてないっていう、ね。
はいはい。
で、俺も燃えるからって言ってるけど、はーって続けちゃうっていうね。この辺の流れとか俺好きなギャグだったしね、はいはいはい。この辺の勢い重視のギャグはほんと気持ちいいですし、であとやっぱ出てくるキャラがみんな可愛いっていうね。
確かに、可愛さ、女の子の可愛さっていうのはちゃんと前作から引き継いできた感じは、あー、でもマリーさんに関してはまだ中身の可愛さは僕全然伝わってこないですよね。
まあそうだね。どちらかってやっぱタイガ君と同一人物感がまだちょっと強いからね。
ドーナツとか食べて美味しいっていうのとかでなんかこいつ意外とみたいな感じの演出もあったりしましたが、まだあそこでそんなにグッとは来ない感じだったんで、うん、まあ嫌いではないですがまだわかんない感じですね。
まあそうだね。ただなんか今週のさ、この結婚式のところでベール開けたらマリーっていうシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
このあたりとかで俺はなんかちょっとグッとくるものがあったんですよねっていう。
なるほど。
うん。なんだろうね。まあ関係性萌えのあれなんだけどさ。やっぱこれすごい三角関係要素がすごい増えてきたなって思ったんですよね。
ほう。
ほら、結構そのね、アンヌさんと、アンヌちゃんと、タイガ君っていうのがまあ鉄板じゃないですか。このカップリングとしては。
はいはいはい。
そこにこう、やっぱり、あれでもこの流れでね、出てきて、マリーさんがベール開けたら出てくるってなったら、やっぱ、彼女メインヒロイン感、ちょっと出てくるよねっていう。
確かにそこの間の関係性に絡みそうなことを暗示する夢ではありましたね。
うん。でね、そこもあるし、逆にそのアンヌさんとマリーさんがね、アンヌさんにずっと会いたかった、アンヌさんがマリーさんにずっと会いたかったっていうセリフとかもあるわけじゃないですか。アンナさんとね、マリーさんのこのすごいユリ展開っていうのもすごいありそうな雰囲気じゃないですか。
それはでも見た目的にはそうならざるを得ないっていうところあるじゃないですか。
ほうほうほう。
いや、見た目的にはだって、タイガ君と絡んだらそうなるじゃないですか。
そうだね。
中身的なユリは僕はあんまり想像してないですけどね、まだ。
でもあるんじゃないですかね。それこそそれでタイガ君の格好で、でもそれをユリ展開って言っちゃうとまた違うしな。確かに言われてみてっていう。
いや、見た目タイガ君でも中身マリーさんだったら、それはユリでいいとは思いますけど、
うん、
マリーさんがアンナさんは、なんかもうちょっと違った関係性になりそうな気がしますけどね。
うんうんうん、
やっぱりなんか、母性的なものを発揮するんじゃないかと思ってますけど。
はいはいはい。
まあ面倒見られたりしてる感じではありますけど、今のところは。
なるほど。バブミを感じていかなきゃいけないわけですね。
それは何でしたっけ。
いや、まあ、バブミというのは、このシャアがララーに対して感じているものだと思ってくればいいわけですけど。
ああ。それも、アンナさんからしたらちょっと違う気がしますけどね。
うん。
まあまあ、なんかその辺に関しては、女同士間の延長。まあ、あれですかね、やっぱり、マリア様が見てるでいう、スール制度みたいな、姉妹制度みたいな。
うん。
ああいう方向性のような気はするんですけどね。
はいはいはい。そうだね。いや、でもなんか、そういったね、まあ、だから、いろんな関係性、
はいはい、
この、三者には出てき、いろいろ生まれてきそうで、すごいなんか、俺は、この4話まで含めて、楽しみが増えて、楽しみになってきたっていう感じなんですよね。
ただ、まあ、ネックとして、その3人が同時に存在できないっていうのがあるんですよね。
そうだね。でも逆にそこが、だから、障害になるからこそ、こう、ラブコメでもないけどさ、コメディ的になるんじゃないかなって思うんだよね。
障害、障害ですかね。
うん。
うん。まあ、確かにお腹が空いたら入れ替わっちゃう。でもそれはお腹いっぱいにしとけばいいんですもんね。
うん。
見た目さえ我慢すれば全然二人きりでいられますからね。まあ、なんかちょっと心の声が聞こえてる感じの雰囲気もあるんで、マリーさんも意識はあるみたいですけど。
そうだね。
心の声でツッコミは入れるみたいですけど。
まあまあ本当に、でも結局今週のラストのところでさ、同志連が動いたって言って、この、教会関連もなんか、後ろ、バック組織があるみたいですしっていうね。
まあまあ、これが、その、第2話以降ずっと言われていた、なんか、あのお方みたいな、組織みたいな、偉い人、みたいですよね。
そうだね。だから結構まだどこに行くかわからない漫画っていう、感じなんだよね。
なんか、最初一応、ラブコメバトル的な肩書き書いてあったんでしたっけ？覚えてないですね。
そうだね。
あ、一応今週もバトルラブコメって書いてありますね。バトルラブコメなんですよ、これ。
じゃあ、バトるのか、このは、今後。
今後、バトるんじゃないですか。
まあ、バトると言ったらね、田村先生の得意分野ですからね。
本当ですよ、もう、とにかく気持ちいい一撃っていうことに関して、田村先生はかなりのものを持ってますからね。
うん。
細かい戦闘の駆け引きとか、やりとりとか、その攻防とかに関しては、まあ、必ずしも分かりやすい、分かりづらいこともたまにあったような気がしますが、一撃の気持ちよさで言えば、もう間違いなかったですからね。
うん。
いや、田村先生のバトル描写は楽しみですよ。
楽しみですね。いや、はい、本当に。まあ、ヒルダさんとかはね、なかなか出番が少なかったけれども、戦うのは。
はいはい、
まあ、でもやっぱそういったところが今度はメインになってくるんでしたら、それはそれですごい楽しみですからね。
まあ、バトルラブコメのバトルの要素が、来週以降出てくるんじゃないかなという感じで、そしたらこの物語が何の話なのかわかるかもしれませんね。
うん。
実際、とにかく、その、女の子、アンナさんの、その、正体が分かったり、雷で撃たれたりとか、その、盛りだくさんの第1話からずっと通して、何かしらことが起こってる感じっていうのはあったりして、まあ1話が特に顕著ですね。1話だと、とにかく、ストーリーは全然、ストーリーの筋道は見えてこないんだけど、何かしらことが起こり続けているという感じがあるんで、こう、先に先に読み進めることができたんで、現状もそのテンポで読まされてる感じはあるんで、あとはもうストーリーの本筋が、はっきりしてきたらどう大きい流れが見えてくるのか、まあ楽しみではあります。
そうですね、
本当に大きい筋道が見えないですからね、
まだね。
そして続きましてが、まあ今のところ僕はこの6年団の中ではこれが一番楽しみです。
うん。
原作稲垣理一郎先生、そして作画が坊一先生によるドクターストーンが始まりました。こちら、まあ、稲垣先生は、まあ、アイシールドの原作が有名な方ですね。
そうですね。
今、経歴見たら、ビッグコミックスピリッツで読み切りを3作発表、単独名義の読み切りを3作発表した後、アイシールド21のネームで、ストーリーキングのキングを受賞して、連載っていう形だったんですね。
うん。
達だったんですね、読み切ったの。そして、まあ、坊一先生は、青年誌というか、ヤングキングで三剣ロックなどを連載されたりとかしていた。まあ、画力に定評のある漫画家さん、
ね。そうですね。
ですね。韓国出身の方。という形のその二人がタッグを組んだ、まあ、ベテラン同士がタッグを組んだ新連載ドクターストーン、内容としては全世界の人類が突然石になって、数千年後目が覚めて人類復興させるぜっていう話です。
うん。いやー、面白い。
いや、設定的にはまあ、必ずしもむちゃくちゃ新しいかって言われたら、なんか、想像もつかないようなっていうことではないですが、その、自然化した世界で、なんとかみたいな、それが、 むちゃくちゃ見たこともないってほどかってはわかりませんけど、でもやっぱり、その取り組み方と引きの強さとか、すごい引き込まれますからね。
いや、本当ですよ。もう、うおー、舐めるなーですからね。俺は意識を失わんぞみたいな。
はいはいはい。
もうあの時点で俺も大爆笑だったし。もう一気に引き込まれましたよってい
う。いや、良かったですよね。あの、スケール感、スケールでっかい感。
そうだね。
そしてそれを裏付ける画力。そしてちゃんと1話の引き、1話の引きもたった男2人でアダムとイブになる的な。
あそこ突っ込みどころあったけど。
まあそうなんで、なんとなく、まあ女を蘇らせるっていう方向性は見えつつも、男2人でアダムとイブになってやる的な、えってちょっと思いましたが、あそこの、まあこっからその文明をこう駆け上がってやるぜっていう、あそこの宣言、素晴らしい引きでしたし、そこから第2話の引き、その1年かけて薬を使って作って人を戻せるようになった。まずそのヒロイン、あの、可愛い心の結びつきを散々1話で描かれた、あのヒロインをさあ戻すぞっていう引き。そして今回の第3話のこの引き。霊長類最強の高校生を蘇らせて、ライオンに襲われてるとこ助けてもらって、こいつ超強えってなったところで、千空くんがなんか強すぎる、銃もない段階で強すぎるっていう不穏な発言で、お、これは、と、ちょっと、不穏な気配をにじませて、引き、っていう。この3話、やっぱり引きが完璧でしたよ。
いや、ほんとだね。いや、ほんと、すごい気になるし、実際1話1話ね、ほんと、面白いからね。そう、特にやっぱこの2話でね、この、早くも戻らない、一瞬を解除するっていう展開。
はいはい、はい。
鳥がズワーって飛んでるところのこの希望溢れる感じからの、この千空くんのファンタジーに科学で勝ってやんぞ、そそるぜ、これは、っていうね。
はい、はい。
ところとか、すごい良かったからね。
いや、すごい良かった。全体的にやっぱりこのキャラクターの掛け合いも、体現相互キャラっていうのと、実直キャラっていう組み合わせ、その二人がとんでもなく前向きでポジティブっていうのが、すごくいいですよね。
いや、いいですね。だから本当にね、この、やったーっていうところがすごい、やっぱ画力的なところで見ても、もう伝わってきますしね。はいはい、この困難に立ち向かってるっていう感じもすごい、たくましさも伝わってきますし、ギャグ顔も面白いですからねって。
いやー、ちゃんと画力のその緩急もついてますし、あとやっぱり背景も力入ってていいですよね。
そうだね。
第一話の文明崩壊から、その後の大自然の描かれ方、この、圧。画面の密度、圧。そしてその背景に負けないキャラクター。これは本当にこの大自然界、この世界観を描くのに、この作がボーイズさんを連れてきた、その理由がよくわかりますよ。
そうだね。いや、本当に、もうキャラクターがすごい個性的ですね。本当、画力が追いついてるっていうね。
はい、はい。
感じなんだよね。ライオン超怖いしねっていう。
いや、この辺も本当に絵力で持たせてるというか、すごいプラスがありますよね、全体に。
あるね。霊長類最強高校生、やばすぎだろっていう。出てきた段階で、あ、こいつ絶対ライオンより強いわってなるからね。
まあ、そりゃそうなんですけど。いや、この見せ方もいいですよね。出てきた瞬間、元凶は、代表本面に光石編、9時から2時方向にライオン軍。見えてない、何も見えていない状態から、声だけ聞いてとっさに対処。その後、無言で見開き。圧倒。この見せ方とかもかっこよかったですからね。
いやー、だから本当に、まあ今のところ文句のつけどころがないってい
う。いやー、本当にもうワクワクしてますよ。うん、ということで、来週からまあ、この人が独裁者になるのかどうか、どういうスタンスで来るのかですよね。
本当だよっていう、これが青年誌だったらもう、ゆずりはちゃんが大変なことになってるよっていうね。
いやまあ、それはまあ、ジャンルによりますが、青年誌でも。
うん、
ということで、こっからもし武力独裁が始まっていって、そっから何か集団戦術で勝ち残ったりとか、そういうことをしていくのかなって思うと、本当にこの漫画は文明を駆け上がっていくのかもしれませんね。単純な武力による一人の男が武力によって支配するっていう社会体制から、より公平な社会体制の実現、常備軍をどうするかとか、農業をどうするかとか、そういったことを本当に石器時代から順繰りに階段を上がっていくのかもしれません。そう思うと、その、漫画としての、一つの作品の中での、それだけ、どれだけの絵面の変化を見せてくれるのかとか、なんかいろいろとその、駆け上っていく幅、幅跳びのジャンプの幅というか、どこまで飛んでいくのかっていうのが、すごい今楽しみな妄想を膨らませてますよ。
そうですね。
あるいはずっと現実生活サバイバルモードで行くのかもしれませんけど。
それはそれでね、この、ほんと世界がどうなってるのか、
はい、
っていうのもまだ全然、これから先ですかね。気になってますからね。
まあ、別集落とかも全然いてもいいですからね。
そうそうそう。
何百年も前に復活してる別集落とかがあって、そこに遭遇することによって文化レベルを一気に上げるっていう形であれば、無理なくトントン拍子に上がっていきもしますからね。
うん。
そういう意味で、どんどん本当に、発電して、電気のある生活。電気は意外と難易度低いと思うんですよね。
いや、実際ね、知識があるからね、簡単な、なんだろう、ダムじゃないけどもね、水車、水車っていうところの発電機とはすぐできそうな気がするからね。
いや、なので、まあ、電気を明かりにするっていうところまでは自然の芯、フィラメント、でも多少いけそうな気がするんですが、まあ、それ以上の利用となってくると、まあ、難しい気がしますね。
うん。
などなど、まあ、ほんと、最終的にはもう、サイバーパンクになるんじゃないかと思ってますよ。うん、
サイバーパンクまでいっちゃう。
もうどこまでも発展していくんじゃないかと。ということで、週刊少年ジャンプの火の鳥を目指してほしいですね。
はい。
そして、今週から始まった第6弾最後、鳥を飾りましたのが、黒子のバスケの藤巻忠俊先生による新連載、ロボレーザービームでした。これ、ロボットって読むんじゃないんですね。
そうだね、ロボ。
最初見たときロボットって読みたくなりましたが、ロボレーザービームでした。内容としては、なぜだかゴルフのスイング、ゴルフのボールを打つということをやっている高校生のロボくん、通称ロボくんが、ひょんなことからゴルフ対決で、ヤンキーをボコボコにして、すごい才能があるっていうことなんで、アマチュアトップの人も、そのロボくんの球を見たことがあるんで、打った人を探してるぜっていう展開でした。
いやはや、地味な主人公がやるってのは相変わらず黒子のバスケの藤巻先生大好きなんですねっていう。
まあ、黒子のバスケに似たテイストの主人公ということで、僕は結構本当に作者さんが得意なキャラクターを主人公にして、なんか似たキャラクターで違う話っていうのは全然ありだと思っているので、
うん、
なんか、まあまあ、楽しみにはしてますよ、このロボくん。すでにやっぱり、ちゃんとそのマイペース感っていうのと、その友情に熱い感とか含めて、もうすでに結構好きになりましたよ、僕は。
そうだね。うん。まあ、淡々としてる感じは確かにいいよねっていう。
はいはい。
自分のやってることに対して無自覚っていうところ。
はい。
いや、まっすぐ、狙ってんだからまっすぐ飛ぶでしょっていうね。このなんか、天才の意識しない感じってのは俺もすごい好きなんですよね。
まあ、そう。まあ、ガベイン君も同じでしたけどね。
うん。
ジャンプでゴルフといえばどうしてもライジングインパクトがあるんですが、あちらに関してはガウィン君、薪を切ってくる、木を切り倒す、斧で切り倒すっていうのを、一番理想的な切り方、斧の振り方っていうのを追求していた結果、ゴルフのスイングが自然に身についていて、そして何か先天的なのか何なのかわからない、能力、ギフトの力によっても、もうすごい球を打つという設定でしたが、
うん、
まあ、今回はまだ理由はわかりませんが、とにかく、もうすごい正確なボールが打てる人と。個人的にロボくんが好きになったのは、このキャプテンに話しかけられた時に、1ヤードって、ヤードって何ですかって、だいたい 0.9 メートルぐらいだ。その後何か説明を重ねられた後に、できればだいたいでなく正確に教えてほしいんですが。キャプテンの会話を遮って、話の腰を折る感じとか、その正確さにこだわってる感じの、その、マイペースな感じ、あと正確な数字にこだわる感じ、悪意のない感じとかで、まあ、まずこの人のおかしさが伝わってきて。あとまあカラオケ楽しいとか、あとやっぱりちゃんと友情に熱いところも描いてくれたのがすごく良かったですからね。
そうだね。変わり者なだけじゃないっていうね。
はいはい。
ところで。いやー本当にこの親友くんもね、表紙に出てきた時はなんかすげー顔してんだって思ったけれどもっていう。なんでこんな笑顔なんやろって思いながら。だけどまあいいキャラだなって思いましたからね。
そしてちゃんとスポーツちょっとできるやつクズ理論も活用してます、ね。
本当だよね。
トップは人格者、ただし中途半端にできるやつはクズっていう。このスポーツ漫画理論ちゃんと活かしてますよ。
伝統だよね。やっぱね、でもやっぱテンプレだけどそのクズをちゃんとへこませるっていう展開はね、やっぱ気持ちいいよねっていう。
いや本当良かったですよ、ちゃんと。まあさすがに説明的なのはしょうがないかなと。
うん、
まあ。やっぱり野球、サッカーに比べたら多少説明的になるのはやめないところでもありますね。
まあ、しょうがないけど、まあでも実際ね、本当に絵的なインパクトもありましたし、やっぱり。そこら辺は、すごい良かったんじゃないですかね、やっぱり。鷹山くんも。ハードルを上げる役としては良かったですね、すごいっていう。
まあ、やっぱライバルとして結構早めに会ってほしいですけどね。
会ってほしいですね。まあ実際だって、まあ、ロボくんがどこまでできるかってのは分かんないけども、まだ真正面しか打てないしっていうね。
はいはい。
だから、これでコース出てもね、やっぱなかなか勝ちはしないだろうしっていうところもありますしね。
まあ、勝ちはしないでしょうけど、トップには勝てないでしょうけど、でも、本当に狙ってまっすぐ飛ばして刻めるってなったら、もう本当、表彰台圏内には常につけてるぐらいのことができそうな気がするんですけどね。
できそうな気がするね。あとはパッティングがどこまでできるかってこともあるけどっていう。
パッティングも練習でなんとかなりそうですね。うん。これでパッティングができないってなったら本当にガウェイン君的なキャラになってきます。うん。ライジングインパクト、ガウェインとランスロットの出会いは第2話か3話ぐらいですからね。
うん。
そのくらいのペースでいってほしいですね。
そうだね。まあでも最終的には目指すとこはトリスタンだからねっていう。
まあ一応そうなんです。
あとはどこまで本当インフレしていくかっていうね、ライジングインパクトバリにって。
はいはい、
いや、結構このね、クロコノバスケがさ、まあ、インフレしつつも、まあ、リアルな範囲でちゃんとインフレしたじゃないですか。
そうなんですよね。ちゃんと、トッププレイヤーは普通にできることを必殺として描いたりとか、ちょっとだけ持ったりですとか、うん、ちょっと、まあまあ、やっぱり緑間さんのスリーポイントがちょっとやばかったです
か。あれはちょっと異次元だったけどね。
あれはちょっとやばかったですが、全体的には本当にトッププロの技術を必殺技風にっていうので、ある程度その、なん、テンションの高さというか、フィクションのラインは一定してましたからね。
そうそうそう。だからそのあたりでやっぱりなんかうまいことね、やっぱスポーツものとして見せてくれるんじゃないかなってすごい楽しみにしてるんですよね。
まあ、キャラクターの特色立て、技術立て、そういったものを見せてくれるんじゃないかとは思いますよ。
うん。
あとは、クロコノバスケで主人公たちが、その、チームワークとか、あとバスケ好き、好きが大事みたいな、
うん。
そういった点で主人公の、この言い分というか、お題目みたいなものがしっかり描かれて、そこの対立軸が見えていた形のようなものも、何らかの形で出してくれるかなと、出してくれたらいいのかなと思ったりもします。
そうですね。まあ最初はチーム戦で、なんかね、全国大会くらいやって、後にやっぱ世界大会みたいなね。ところでやっていくと燃えるだろうしねっていう。
ああ、チーム戦ですか？ゴルフですか？
ゴルフチーム戦ないの？
チーム戦はまあ普通にペアとかあったりはしますけど、まあ国際試合とかも普通にありますけど、国で分けて。
うんうん、
チーム戦、なるほど。まあ、少年漫画的かもしれませんね、そっちの方が。
そうだよ、テニスの王子様だってやってるじゃんっていう。
ああ、まあテニスは普通にチーム戦ありますからね。
まあ、スポーツものといったらね、日の丸相撲とハイキューがありますけど、日の丸相撲が、もうそろそろ終わりそうな雰囲気なんでっていうね。なんでね、この、ロボレーザービームに関してはジャンプスポーツものを引っ張っていってほしいなって思いますね。
まあ、やっぱ球技の漫画は二つぐらいあるのが自然な気がしますよね。
そうだね。
格闘技枠はまた別のような気がしますね。
あ、これは別ジャンルですか。
いや、スポーツものの中でもより細かく分けてという感じで。格闘技もの漫画がいっぱいあるからって、スポーツ漫画いっぱいだなとはなかなか思わないですからね。
まあそうだね。
やっぱ、球技が2つくらいあるのはいい感じがするので、うん、球技なかなか根付かないので。
そうだね。サッカー根付かないしねって。
サッカー根付かないですし、野球もなかなかですしね。
うん。
ということで、ロボレーザービームには球技枠として、楽しみなところもあります。はい、小回りに関しても、ちゃんとその勢いの乗った縦長の駒、このゴルフのスイングを表すときにどう描くかっていうことでかなり縦長のコマを多用する感じの独特のコマ割りになっていますが、ちゃんとボールの勢いとか、その、躍動感がありますからね。
うん。
その点、さすがの藤巻先生ですよ。
ですね。
黒子のバスケのときに、あまり地味な漫画だなと思いながら読んでたら試合が始まった瞬間一気に面白くなったという、あの藤巻先生ですよ。いやまあ今回は、ちゃんと日常パートも、すごく読みやすいですが。そういった感じで、まあ実際そうですね。黒子のバスケの時も本当に試合の時に一気に面白くなった印象があったので、ゴルフに関しても、とりあえずスイング、ショット、凄さ見せに関しては一番の段階でなるほどなという感じだったので、あとはこの辺を活かして、さらに発展させて、試合の中の緊張感、競り合い、勝利感、敗北感、そういったものをどういった風に見せてくれるのかは、ただただ期待ですよ。
ですね。
という感じで、6年新連載を見てきました。ということで、まあ別に、特に順位付けする気もないんですが。
そうですね。やっぱそれぞれ、それ、やっぱ個性のある面白さがありますからね。
まあそうですね。
あとはもう本当に、逆にむしろアンケート結果が楽しみですよって。これが受けないのか、とかね。
まあ、そうですね。あくまで、掲載順は必ずしも完璧に反映されているわけではないということなので、もう本当にそれがわかるのは最終回の瞬間なんですが。うん、あ、アンケート取れてなかったんだ、という感じはあるんですが、まあ、掲載順見ると結構まあ、すでに差はついてるんですけどね。
うん。
まあ、続説では、ジャンプは連載6話目ぐらいから、あるいは7話目ぐらいからアンケート結果反映されるという説がありますが、うん、あれも必ずしもじゃない気がしますね。
そうだね。
感覚的に。ということで、まあ、新連載、それぞれが、どんどん面白くなって、ジャンプを盛り上げてくれることを期待しております。
はい。
ちなみに最後に、目次コメントを振り返っていきますと、うん、僕たちは勉強ができないの、つい先生の第一話、はじめまして、夢の舞台で連載できて嬉しいです。できる子目指して頑張ります。
うん。
という、勉強ができないにちなんだ、できる子目指して頑張ります。というコメントでした。
いや、うまいですね。
そして、アンダーナインティーン木村先生第一話、はじめまして木村です。毎週読者の皆さんをワクワクさせられるよう尽力します。
いや、だんだんね、その有言実行感出てきましたよっていう。
ワクワクはしてきましたね。うん。そして、ちなみに第2話の、筒井先生、大好きなグラビティデイズの続編が出て嬉しい。やってる場合じゃないけど。
まあ、グラビティデイズね、面白いですからね。
いや、あれ面白いですね。2が出るタイミングで1がものすごい割引してたんで、ちょっと買って、手早くクリアしてみましたが、あのアクションがすごく気持ちいいですね。
うん。
といった、結構ゲームネタ、まあ、漫画家さんの、あるあるというか、ありがちな話題ですね。
そうですね。家出られないからね。
そうなんですね。まあ、その上で、その、やってる暇がないっていうのは、まっとうな意見ですね、うん。やってる場合じゃないっていう。揺らぎそうの三浦先生がなぜあんなにゲームをやってるのか、ほんと不思議でしょうがないんですけどね。
人間関係を立ってるんですよ。
すごい、側室なのか。そして、ポロのゴンダイラ先生第一話、憧れの大舞台を前に、嬉しさ以上に戸惑いだらけですが、精一杯頑張ります。
なんか、我々が想像するゴンダイラ先生っぽいコメントだと思いますね、ってい
う。戸惑ってる感じ、ポロが戸惑ってる姿が頭に浮かびますね。
うん。まあまあ、だんだんと自信のついたコメントになってくれることを期待しますね、っていう。
あの、ちなみに、僕たちは勉強ができないので、筒井先生の第3話のコメントは、もうすぐ1歳になる娘が、ついに自分の足で歩き出しました。天才だ。
やっぱちょっとこう、勉強ができないのも漫画の中に天才っていうワードも増えて書けてるんですかね。
まあまあ天才キャラの物語ですからね、うん。やっぱちょっと書けてる感じがありますよね。
うん、
あと1歳の娘さんがいるんですね。
いや、リア充アピールですよっていう。
いやー、ほんと最近、その家庭感を出すコメント多いですね、皆さん。
うん、
そして、腹ペコのマリーの田村先生第1話、お久しぶりです。また帰ってこれて感無量です。しばしマリーにお付き合いを。という。やっぱマリー。まあ、これは作品のことを指してる感じが強いですけどね。
うんうんうん。
しばしマリーにお付き合いを。キャラクターマリーさん特定のというよりも、作品のことを指してるような感じもします。まあ、当然両方の意味でだと思うんですが。
そうですね。
あとはポロの留学期、ゴンダイラ筆井先生。姉がハンソロカーボナイトの手作りチョコを送ってくれました。美味しい。という第2話。
羨ましい。
羨ましいですね。お姉さんが。ゴンダイラ先生、ネットに出てる情報だと男性らしいんですが、
うん。
なんかこのコメントだけ見ると、姉妹のような感じを一瞬受けますね。
なんか、絵柄的にも女性っぽいよね。
ぽいんですが。でもなんかネットで、その、家族の方が、なんかに、なんかコメントかなんか書いてるみたいな。それによると、息子さん、弟さん、まあ男の人、らしい感じらしいんですけどね。うん
なるほどね。じゃあしばらく俺の中で性別不詳で見ていきますわ。
まあ男性らしいんですけどね、うん。でもコメントは女性っぽいですよね。
うん、
で、ドクターストーンのお二人は、 稲垣先生、久々に連載します。坊一先生に書いていただけて感激。よろしくお願いします。という、久々に連載なんですね。
まあそうですね。
あとは坊一先生、うわー、ジャンプだー、すごく幸せです。
いいね、勢い伝わってくるね。
いいですね。うわーで一行、一行、ジャンプだーで一行、すごく幸せです。という大変気持ちのいいコメントとなっていました。
そうですね。
あとは僕たちは勉強できないのに、つい先生はこの後も、先日1歳になった娘が作越しに仕事場をしょっちゅう覗きに来て和む日々ということで、娘ネタが続きました。
そうだね。いやー、まあ幸せでいいんじゃないですかね。ジャンプで連載持って仕事も順調、家庭も順調ってことでっていう。
はいはい。あとは、この後、腹ペコのマリー田村先生第2回、ベルサイユというタイトルにしようとして思いとどまったのは、英断だと思います。
英断ですね。
ベルがひらがなっていう。ベルゼバブのキャラを脇役でも何でも出してくれるんなら、それもありかなと、ちょっと思いますけどね。精神的続編みたいな。
まあでも、キャラデザは似てるけど違うっていうからね。
まあまあ、つながりはないっぽいですからね、今のところ。いや、もしかしたら小ネタなんかあるのかもしれませんが。まあ、基本的にはそんなつながってないんで、まあ、ベルサイユではなく、腹ペコのマリーとなりました。あとは、ドクターストーンの稲垣先生第2回、作中で描かれた、髭剃りや髪を切ったりといった描写に関して、実際の古代人は髪は果実のジェルで、黒曜石で剃ったりもしていたようです。髭だ。実際の古代人は髭は果実のジェルで、黒曜石で剃ったりもしていたようです。という。この古代人の髭剃りといえば、貝で抜くという、
うん。
それは僕もなんかイメージにあったんですが。実際それだけではなくて、果実のジェルに黒曜石で剃ったりもしていたらしいという。そういった、実際の古代の生活、おそらくかなりの取材や勉強を調べたことに基づいて描かれているあろう漫画ですから。まあそういった小ネタ的な、豆知識的なところをコメントで補足するというのはすごく楽しみな使い方ですね。
そうですね。
あとは実はこの後、二つの作品でアシスタントさんとの関係性に関することが描かれていました。うん、一つは僕たちは勉強ができないの、筒井先生。料理シーン書く際に、アシさんに、ソーマみたいに、と指示出して怒られる日々。
という。それは怒られますよって。
無茶言わんでくださいってことですかね。うん、と怒られる日々という。怒られてしまう人らしいです、筒井先生。そして、この後、アンダーナインティーンの木村先生。資料用のエアガンがアシさんに当たって、いたたまれない空気になった。ごめん。こちらは別に怒られなかったようです。
いやー、怒られた方がいいと思うんだけどね。
僕もちょっと想像すると怒られずに、いた！あ、ごめん！怒った方がスッキリすると思うんですよね、お互いに。
うん。いや、まあきっとこれからね、仲良くなっていけますよっていうね。
まあそうですね。
こう、エアガンでうちは関係になりますよ、きっとっていう。それってよくやから、殺伐としてる雰囲気が。
いやー、もう本当大人党の支配。わぁ、妥当せないとダメですね、これは。
そうだね。
あとは今週のロボレーザービーム藤巻先生。ゴルフってかっこいいかも、と思ってくれたら嬉しいです。映画もよろしくお願いします。ということで、今週は劇場版黒子のバスケ、ラストゲームのスペシャルポスターがついていました。
そうですね。やはり、やっていたエクストラゲーム面白かったですからね。
面白かったですからね。
ちゃんと映画も、きっと面白いでしょっていう。
終わりは多少あっさり感もありましたが、
うん、
まあ、全体的に面白かったですからね。
やっぱ
あのドリームチームはやっぱり一回は見ておかないといけないものでしたからね。
そうそうそう。
ちゃんと、
うん、
それをちゃんと藤巻先生の絵とお話でちゃんと見れたっていうのは何よりの満足感でしたよ。
ですね。
ということで今新宿ピカデリーなんかももう黒子のバスケ一色に染め上げられていますから、黒子のバスケ劇場版きっと皆さん楽しみになんじゃないでしょうか。
はい。
あとドクターストーンボーイチ先生第3話。この漫画を描くのが楽しすぎて、毎日夢を見てるようです。
いやーなんか、すごい、いいですね。
いや、いいコメントですよ、ほんと。確かに、この漫画、このお話をネームで渡されて、この絵を描き込んでいく日々っていうのは、すごく楽しそうだなと思いますよ、作品を読んでても。
う
ん、
そうだね。
それが伝わってくる紙面になっているような気がします。ポロの留学記、ゴンダリア先生、今週、ちょっと郊外に引っ越しました。自分の部屋ができて、とても嬉しいです。これは、同居をしてたってことですかね。
どうなんでしょうね。やっぱ仕事場的なところでってなのか、 うん。ちょっと何とも言いづらいところですね。
自分の部屋ができて、実家だったら部屋ありますよね、今時。
うん。
もう普通に、なんか、子供のいない夫婦で、自室がない環境だったのかもしれませんしね。うん、
そうだね。まあ、お兄さんお姉さんと一緒にいたっていうのが、一番近そうな気がするけどね。わかんないね。
え、どういうことですか？
いや、今までの流れだとお兄さんお姉さんいるでしょっていう。
いや、まあ、いますけど。
うん。一緒にいたんじゃないですかね。
え、それで自室がない環境に住んでたんですか？
うん、違うのかな。
普通に考えたら、なかなかそれも想像しづらいですね。いや、普通になんか、夫婦とか子供いる内に関わらず、1K とかそういうのでなんか、寝室は共有で、リビングで仕事してみたいな、そういう環境だったのかなとか。仕事部屋とリビングが共有で、みたいな。のから、なんか自分の部屋が持てるような環境に引っ越したのかなっていうのが一番想像しやすいですけどね。
いや、まあでもね、これでリラックス空間もできたことですしね。ますます漫画に気合入れてほしいですねっていう。
まあそうですね。ポロ君も引っ越した話でしたしね、今週。
そうだね。
これ本編中で言い損ねましたけど、言い忘れましたけど、大家さんがいきなり叩き出すってすごいですよね。ポロ君。
そうだね。何突然追い出すって、サイならええだからね。
サイならって言って叩き出されるっていう。改良するとか突然追い出し、効率的にもむちゃくちゃまずいですしね。
うん。
いや、ポロ君、コンビニでも突然人手が足りないから同級生に一日だけでいいから働いてくれっていうのもすげえなと思いましたし。
うん。ブラック企業もいいとこだよって。友達を巻き込むって。
このポロ君の人間界はちょっと厳しめですよね。
厳しいよね。
というのを思ったりするそんな中、ゴンダイラ先生は追い出されたんじゃなければいいですね。
そうね、ちょっと改築するからって言って。これでも実体験だったらちょっと面白いんだけど。
といったそんなつながりも見て取れるコメントなどを、新年祭のコメントを中心に気になったところをピックアップしてみました。他の方のコメント、まあ、特に、後藤家先生のコメントは相変わらずぶっ飛んでて素敵なんですが、うん、毎週。その辺はいつかまとめて振り返れたらいいですね。
そうですね。
ということで、とりあえず今回は新年祭だけ取り上げてみました。更新、まあ、再開できるかどうか不明ですが、できるとしたら、まあ、なんか休んでた間のことはざっくりまとめて、再開した週から始められたらいいかな、みたいな感じで。その間は、まあ、一人一人が読んでいこうぜっていう話ですかね。
しれっと始めればいいんじゃないですか、しれっと。
まあ、しれっとその週から突然始め。でもやっぱり、いくつか気になるコメントとか気になる展開とかは拾っておきたい気がするんですけどね。あれ良かったですね、みたいな。そういうのも思ったりもするんですが、まあそれはまあその時にドキという感じで。まあ、とりあえず、新連載など気になる読み切りがあったりとか、なんか気になる連載があったりとかしたら、またふわっと更新するかもしれません。
はい。
では、ひとまずは、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。